この隋の滅亡期に玄奘は洛陽で育った。両親はいなく、出家した兄を頼ってお寺で暮らしていた。11歳の時、幼いながら国費僧となり、名前を玄奘と改めた。18歳の時、洛陽の戦火を逃れて兄と長安に向かった。長安の唐は生まれたばかりで混乱しており、仏教界の高僧たちはさらに南の生徒に疎開していた。19歳の時、高僧たちの教えを求めて兄と生徒に向かう。途中には壁のような神霊山脈や渓谷があり、生徒は遠かった。21歳の時、生徒の空慶寺でまるで水を得た魚のように学問に励み、若くして受戒を受けて一人前の僧侶となり、仏教学者として認められた。普通ならばこれで僧侶として生きていけるのだが、玄奘は違った。受戒後、引き止める兄に別れを告げて、一人、さらに高僧たちの教えを求め生徒を旅立った。長江を船で降り、江南、河南の長い旅を経て、再び都の長安へ戻ったのが、26歳の時である。この中国各地への旅は、5年の歳月をかけた修行の旅であった。長安は、兄と来た時と違い、すっかり落ち着きを取り戻し繁栄していた。都、長安でも、すでに玄奘の名声は知れ渡っており、釈門千里の駒と言われていた。長安の大覚寺で学ぶうち、仏典は西方からやってきた人々の翻訳が多く、原典が正確に中国語に訳されていないのではないかと考え、マブミの奥義をもっと深く追求するためには、天竺、インドに行くしかないと思うようになった。暮れの12月、当氏に従って一人のインド僧が長安へやってきて、長安の高禅寺で薬経に従事した。玄奘は、このインド僧に会い、インドのナーランダ寺の話を聞き、老子、シーラバトラ、開元の評判を聞き、インドへの思いを深めた。玄奘は、国境を越えて聖域に行く許可を皇帝に求めたが、国境の往来を厳しく制限していた唐は、許可を出さなかった。27歳の秋、8月の朝、学友、光達が、故郷の西の信州へ帰るのに連れ添って、朝霧の中、玄奘は、長安を出た。長安の都を出る前夜、幼い時別離した母が夢の中に現れて、どこに行くのかと尋ねた。玄奘は、仏法をいただきにインドへ行くのです、と答えた。母は、うなずいて消えていった。玄奘の決意は、固まった、と書いてある。